と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤郁子です。9月ももうようやく終わりの最後の週になりまして、やっと、ここ 1週間ぐらいで涼しくなってきて、今年の夏はすごく長くて、残暑も厳しくてちょっと、夏バテ、へこたれてましたけど、とてもここ数日気持ちよく、過ごせる一番本当にいい季節で、空も綺麗だしお月さんも綺麗だし、秋を、楽しみたいと思います。今日は最後の週ですので、三条からゲストをお迎えしております。30分よろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
はい、ただいま三条のコーナーです。このコーナーでは、三条にゆかりのある方を、毎月月末にお迎えしているんですけども、よう考えたらこの人呼ぶのを忘れていたというような、感じですが、100点満点の、石田陽子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、100点満点皆さん知っておられる方は多いと思います。ちょうど文化博物館の真向かいの、横山ビルっていうのがあるんですけど、そこの、2階にお店があるんですけども、はい、100点満点っていうのは何屋さんでしょうか？
ラーメン屋なんです。
はい、それも、有名なのが、カレーラーメンということなんですけども、はい、ちょっとそういうお店の特徴を教えていただけますか？
はい、普通のラーメン屋さんですけど、ラーメンとカレーライスのセットいうので始めたんですけど、その時はまだカレーラーメンしてなかったんですけどね。
はい、
まあカレーライス、カレーにこだわるルーをね、こだわってスパイスいっぱい入れてしてたら、誰かがカレーラーメンしたらどうやりわってさか
い、
それで、まあ、京都はね、
はい、
どちらかというと、まあ、カレーうどんのイメージは ね、あるんですけども、
はい、業さんありますけど、
やっぱりカレーライス、カレーっていうのは皆さんが好きなあれで ね、
うん、そうですね。
それでいっぺん、ラーメンにカレーうどんのようなことをして出したらどうかいうので、いっぺん出したんがきっかけで、
はい、
今では、もうほとんどカレーラーメン
、ね、本当にカレーラーメンで有名なんで、
はい、
皆さんそれを目当てに行かれて、私もいつも行ったらカレーラーメンですね、やっぱりいただいてるんですけども、はい、他にもなんか麺にもこだわって、
麺もね、自家製麺、毎日、出る分だけを、
はい、
こう自分のところで作ってるんですけど、まあ、邪魔くさいんですけど
大変ですよね、麺打つっていうのは、
それでも、私やらやっぱり出来たての方が美味しいという、はい、やっぱりなんか
そうでし
ょうね、いろんな人を1週間置いた方がいいとかね、言われるんですけど、やっぱりいろんなの食べてみるとやっぱり出来たての麺が美味しいので、はい、
うん、
1日の出る分を大体予測して、それに合わせて作ってるという状態です。
はい、大変な労力だと思いますけども、毎日朝早から、そしたら準備にかかって
ですね、そうです
ね、
はい、
うん、他にも、九条ネギたっぷり、
そうです、九条ネギも畑でちょっとお役所さんに畑でも頼んで、そこで植えてもらってるという状態です。はい、
ほんまに、ずっと前からあるんです私ら建築士会がまちづくり三条に関わって14、15年になるんですが、その時からありました。すごい老舗に、もはや老舗三条の老舗なんですけども、何年前、その頃からっていう
ことですか？そうです、もう15年前、
はい、はい、ということで、横山ビルって、私らのそのちょうどまちづくり 競技会を始めた頃に横山さんの、先代のご主人もあのお手伝いくださって、たんですけども、まあ、何年か前に亡くなってますけどね、はいはい、その横山さんが実はラーメンを始めたって、
ね、
っていう話を今、はい、初めて聞いて
、それで横山さんの後そのままの状態でまた貸していただくことになってね、はい、ちょっとご縁があって貸していただいて、それからずっと、
はい、はい、なんでずっとおられるのでほんまによう、あの三条のことはよう知ったんで、いろんな方のこともよう知ってはるんですけども、まあね、横山ビル、あの私横山さんと話した時もこのビル建てる時も向かいをね意識して向かいに合うように考えて建てたんやって言ってはって、あのレンガの色と、それからあの磨き、あの御影石をねちゃんとこうアクセントに使ってっていうことをね、はい、あの言ってはったんで、その頃からやっぱりあの三条にはそういうことを考えて ね、はい、やってくれてはるんやなと思って、嬉しかったんですけども、というのは、思い出したんですけども、うん、あの、まあ、三条通りだからずいぶん長い間からもう、見てはるんですけども、その頃ってほんまにお店あんまりなかった、
あまりなかったですね、
はいはい、
だけどもう今はまあ、いろんなお店ができてね、入れ替わり代わりとあれですけども、はいはい、
ですけどね、うん、
あの織物屋さんもたくさんあった時代社会にね、はい、会社がもっとたくさんありましたね、
はい、
昔
は
ね、
はいはいはい、
やっぱりこういう、 こう時代に合わせてだんだんこう織物、京都はやっぱり糸屋さん、糸関係って言うんです、はい、糸って言うて、はいはい、それがやっぱり一つ一つなくなっていくと、
三条通りもね、京都さん大きな、ね、会社ありましたしね、はい、
そうなんがなくなってくると、私とからもちょっとやっぱりねあれですけど、まあなんとか頑張ってね三条通りをね、やっぱりほんでまあ人にお客さんやらにまあ聞くと、やっぱり世界中から来てくれはりますし ね、
はい、ね、外国の方多いっておっしゃって、はい、
震災からかちょっとあれですけど、またちょっとねこの頃増えてきてね、
はいはいはい、そうですね、
頑張ってやっぱり置いとく、あのこの、とこや境ね、
はい、
それから文化博物館の誰や知らんけどが、あの満天さん頑張ってねしてたら世界遺産にね、うん、登録するので、はい、僕ら運動してますよで文博の人が言わはるんですよ、
はい、
それからこんなとこどんなして世界遺産になるんですよということで、まあそういうなんかそんなの、
はいはい、
こう通りようなんかなんかそういうことを、まあ、あるらしいですよ。
あ、そうですか。あの景観整備地区ということでね、あのいろいろ、古い近代建築も町家も残っている
ので
、いくつも残っているので、まあ、それを残していこうという、うん、まあ、京都市もそういうことを一生懸命やってるんでね、
う
ん、はい、その雰囲気を、ね、生かして、やっぱりあの、三条の町づくりの合言葉ですけども、品のある町でね、
はい、
あってほしいと思うんですけどもね、
はい
はい、やっぱり三条のお客さんは違いますか。
そうだよね、やっぱりあの本当にあのお客さんの質がいいっていうのかね、うん、やっぱりあのいいとこでお商売させてもらったなと思ってます。
あ、はい、
あのほんでもうちら2階の階段上がって、もうおじいちゃんでも手すり持ってきて上がってきてくれはったらね、
はいはい、
もうありがとうございましたほんまもうね思うぐらいみんなね、はい、あの近所のおばあちゃんやらもたまにラーメン食べたいわ言うて、
はい、
あの上がってきてくれはるとね、持ってい きます言ったらリハビリビアを持って手すり上がりますよ、はるしね、まあ、そういう気持ちがとても嬉しいと思ってます、
は
い、
そうですね、そうなんで、はい、外に出てみんなでね、
はい、
顔を合わせたやっぱりっていうのがねつながっていってほしいんですけども、はいはい、そういうほんまにあのよう長い寝ていたれようしてはるんでいろんな方が百点満点さんにあのね、食べに寄せてもらってるんで、はい、ちょっと相談しといたらいろんな違うものを作ってくれはるっていう話を今ちょっと聞き込み耳挟みましたので、またねちょっと事前に言っといたら、はい、なんかしてくれはるそうですので、はいはい、ぜひあの行ってほしいなと思います、はい、で、まあ、あの実はちょっとあの三条まちづくり協議会のことなんですけども、 先週、総会をちょっと今年度ちょっといろいろあって長引き遅くなってしまったんですけど、先週の金曜日21日に総会をさせてもらったんです。で、今までずっと頑張って、初めから頑張ってきてくれた畑井戸さんとか、事務局数年やってくれた畑中野さんもちょっともう、年でもあるしもうちょっといろいろしんどいので、できたら交代してくれへんかということをちょっと前からおっしゃってたんで、もうちょっと若い人頑張ってせなあかんよっていうことで、実は西村吉祥堂の西村雄一さんが、事務局長を、とりあえず引き受けてくださって、カフェデビットの井上さんが会計をするということに、先週の総会で交代ということで、になりました。で、私たち、建築士会のものとか、いろいろそれ三条に住んでるわけじゃないけども、三条が好きで、町づくりにお手伝いしているような、ものも、もっと一緒になって若い人と一緒になってやっていかなあかんなということで、ちょっと、もう少し今の時代に合うっていうかな、若い人たちの活気のあるような、力を盛り立てて、街づくりをもうちょっと進めたいなというふうに思ってるんですけども、西田さんのところにも、その井上くんとか、ね、よく浮いてるらしい、
ね、は
い、
井上くんやら周り、若い力がね、
はい、
やっぱりちゃんとしてくれはると思いますし、うん、私ももうこんな番組参加せへんかったらやるけど、やっぱりいろんな人に声かけさせてもらって、はい、またできるだけ参加するように皆さんに言いますので、
はい、
またこれからもよろしくお願いします、はいはいはい、
こちらこそ本当に、はい、心強い限りなんですけども、はい、いろんなところで今までもね、いろいろ餅つき大会したりとか、その時でも顔出ししてくださってるんですけども、はい、そうやって人をつなぐってことがやっぱり町には大事なんで、いろんな方を知っている人がね、いてくださって、その方たちを、なんか中心にっていうか、要にしてつながりができてほしいなと思ってるんで、ね、はい、はい、
これからもよろしくお願いします。
100点満点さんも、ね、はい、これからいろいろと、はい、手伝いしてもらおうかなって、
はい
はい、思ってますので、はい、そしたら、もう一度100点満点さんは、文化博物館の向かいの、はい、横山ビルっていうところの2階、階段を上がっていった2階にあります。朝の11時から、はい、夜は
11時半
まで長い、はい、ことを開いて皆さん待ってくれてます。とても気楽なお店ですし、はい、ぜひ皆さんお誘いあって
ね、
はい、来ていただいて、また三条の町づくりの拠点っていうか、
ね、
はい、そんな時にもいろいろ使わせていただけたらなと思います、
はい、よろしくありがとうございました、はいはい、
じゃあまた今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました、はい、ということで100点満点の、石田陽子さんからお話を聞きました、はい、そしたらここで、一曲聴いてください。
京都人町出会いも、
はい、後半は会員紹介のコーナーです。今週はですね、桂さんが、紹介をしてくれることになっています。桂さん、よろしくお願いします。
こんにちは。それでは会員紹介コーナーということで、担当は桂ひろ子がお送りします。今月は京都府建築士会の宇治支部よりお届けしましたので、宇治支部の会員さんをご紹介いたします。毎年5月の総会時に永年会員表彰が行われるのですが、今年は昭和56年度に入会され、30年の長きにわたり会員であることを表彰されました、金森清正さんにお越しいただきました。金森さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。
昭和56年に事務所を開設して、61年より現在宇治の場所で業務をしています。今他団体になりますけども、 京都府建築士事務所協会で城南支部の支部長を務めさせていただいています。
ちょうど事務所を開設された時に建築士会には入会されたのですね。事務所開設30周年と節目を迎えられたのですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ではお仕事は主に住宅の設計ですか？
いや、住宅の設計というのは難しくてなかなか少ないんです。
はい、
友達なんかの紹介があった時だけにしてます。
はい、
でもともと勤めてた事務所が非常にその病院とか製薬会社の設計多くしておったもんで、はい、現在も病院製薬工場の設計管理を主にしてます。
はい、
ただ近年は宇治市などの公共施設の設計の仕事がだいぶ多くなってきてます。
はい、
まあ、昔にもう一つライフワーク的にやってるのがいわゆる日本庭園的な仕事があります。
はい、
で造園家の中根金作氏に昔お世話になっておって、
はい、
多くの公園施設日本庭園の施設の設計に携わりました。
うん、
でその時のいろんな人のつながりから造園家の友人がおって設計の協力を依頼されてます。
は
い、で彼らが英国フランス等にて日本庭園を作るときに園内のいおりとか東屋門なんかの設計を依頼してきてます。
はい、
現地では施工とか技術指導を行う機会を得てきました。
はい、
皆さん40年近く付き合ってきてる人なんでありがたく感謝してます。
はい、いいですね。
で今もちょうどこの5月ぐらいから設計してるんですけども2014年中国である青島世界庭園博京都園というのが京都市さんが提案されて出されます。そこのいおりの設計を協力しています。
はい、
これは2001年にイギリスであった日本庭園を作った時のチームを組んだ方とのからの依頼です。
はい、いいですね。次は中国に帰るんですね。
そうですよ。
はい、今月は宇治の街づくりをテーマにしていますが金森さんもいろいろ関わっておられますね。
そうですね。地域と町づくりっていうのはなかなか難しい課題なんですけども、平成14年ぐらいに宇治市が行った都市計画マスタープランへの参加が初めてだったと思います。でマスタープランというのは平成16年にまとめられたんですが目標年次が20年先だったんです。で私たちとしてはそれを待っておれないということで、いかにこの景観と環境を保持して将来に向かって何を作っていくかいうことを考えワークショップに参加した人間で会を立ち上げ活動を始めることにしたんです。
それは、では、景観まちづくりは耳慣れた言葉なんですけれども10年前は本当に関心がなかったのではありませんか？
そうですね。今でも言葉そのものは結構あるんですけどね、
はい、
関心は薄いです。
ああ、そうですか。
地域活動の中で景観とか環境とか街づくりこういうのを表題にして声を上げてもですね、
はい、
地域の住民はなかなか関心示してくれません。
うん、
ただ自分の家とか、
はい、
その近くに大きなマンションが建つとか、
はい、
そういう実害を伴うような場合だと動き出されます。
はい、
遅い
んですね。
ただそう遅いんですよ。で宇治にあっても結局どうかな、平成16年に中宇治のところに大型のマンションの計画があって、
はい、
その時にやっぱり先ほどの話実害の話があって、
はい、
地域の住民庁なんかが連絡協議会を作られて、
はい、
で組織されて動き出しました。
はい、
で私たちそのマスタープランワークショップに参加した人間も、
はい、
協議会をこういかにこう支援できるかということを考えて、
はい、
やって活動してきました。はい、まあ一定の成果あったんですけども、
はい、
ただ業者さんもいろいろ儲けないかんとこもあって、
う
ん
ね、
建物規模の縮小、
はい、
建物規模なんかなかなか小さくはしていただけませんです。
はい、
で今後まだ周辺には空き地がいっぱい残ってました。で大規模な住環境を害するような建物もうこれ以上建てられたら困ると、
そうですね。はい、
ということでそのアグロ17年に高さの制限を見直しこれをだけをテーマに時計審を開いてくださいということを要望しました。
はい、
地元の協議会もそれから他の関連している 会も一緒に要望しました、
はい、
で医師にあってはそれに伴って意識調査を実施され、はい、都市計画審議会も専門部会を作り、
はい、
結果18年度に高度地区の規制が見直されました。
高度地区の規制が見直されて、今まで20メートルだったのが低くなったんです
ね。そうですね、15メーターですね。
だったですね。それはでその時の調査結果を見せてもらってますが、本当に、皆さんよく答えられているようで優秀ですよね。
そうですね、やはりこの間そうですね、半年で20回ほどの地域協議会開いて、
熱心に、
はい、住民の方もいろいろこう研鑽積まれた結果がやっぱりそのアンケートの結果に出てきたんやと思うんです、
はい、
でまたそれが地域力となって審議会も動かしたんだと思ってます。でその後国の方で景観法いうのができましてね、
はい、
で宇治市が行政の担い手として府内で第1号の景観行政団体になられて、景観計画いうのを策定することにされました、はい、でその委員に私たちの会からも参加して20年に計画がまとめられました。
すごいですね。それ
はで景観計画では景観に配慮すべく区域として景観計画重点区域っていうのを定めてます、
はい、
で重点区域内には景観重要建造物、
はい、
それから景観重要樹木、
はい、
それから景観重要公共施設も整備されています、
はい、
で21年に景観計画重点区域を含むその地域がですね、都市地区では初めて重要文化的景観に選定されます。
これは国の選定された新たな文化財の種類ですね、宇治川の自然景観や平安時代を引き継ぐ歴史景観や宇治茶のなりわい景観といろんな要素から成り立っているんですね。これらの維持向上を図る活動も始められていますね。
そうですね、もう一つの活動で平成22年に開始したんですけども、歴史まちづくり研究会宇治というのは、この会は職能集団の立場で責任あるシステムを構築し、歴史的文化景観の維持向上を図ることを目的として今年24年にですね、一般社団法人として登録されました、
はい、
で次の3点を主な事業としてます、
はい、
一つには町並み建築物などの維持向上に資する調査研究、
はい、
提案事業、それから2つに歴史的風致維持向上に資する支援事業、3つにその他この法人の目的を達成するために必要な事業となっています、
はい、
で宇治市などと協力して地域の景観形成に重要な建造物を調査したり、独自には地域の持っている文化祭事慣習などの調査、これらが建造物の意匠などに景観形成にどのように関わっているかを研究し、強いては町づくりの一助になればと思っています。
はい、私も参加していますので共に頑張っていきましょう。そろそろ本当に時間になりますが、最後に何か一言ありませんか。
そうですね、平成の15年から関わってた物件なんですけども、宇治橋通りの整備の委員会があってそれに参加してたんですけども、そうです、
はい、
でこれがちょうどですね、この9月の30日明日ですね、完成式の運びとなりました。
それはおめでとうございます。本当に宇治橋通りの電線がなくなって、山と空がきれいに見えるようになってとても気に入っています。これからもよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
花森さん、ありがとうございました。会員紹介のコーナーでした。
はい、ということで、今月は宇治の、方にいろいろお話を伺いました。宇治も、歴史があって美しい町です、建築士も、景観まちづくりに力を尽くしていきたいと思います。来月はですね、テーマを歩く町京都ということで、秋にぴったりのテーマだと思います。また来月も、お楽しみになさってください。今日はありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。